東京ミーハー。この番組は東京に憧れる男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハーな番組です。さて今回のテーマは、
さあというわけで始まりました、なんであの時放送局土曜日ということで、東京ミーハー、どうもミーハーの徳松たけしです。そして、アシスタントね、もう元気ですね、いつも。
そうだよ、
ヤスさんは。
僕元気、
僕元気、なんかね、昔の漫画のタイトルみたいですけれど、なんかね、元気なのはいいんですけれど、もう一人の方がどうしても元気じゃないみたいでですね。
そうだね。
はい、まさしさんがなんと風邪でお休みということで。
あのおじちゃんは弱いね。
やっぱ風邪ひくとおじちゃん呼ばわりですか。
おじちゃん呼ばわりだね。
やっぱり風邪なんかひいてるとそうやって呼ばれちゃうってことですね。
俺より若いはずなんだ。
若いのに。まあちょっと季節の変わり目ですから、まあ、ちょっと風邪なんかにも気をつけてね。僕もちょっと前まで風邪ひいてましたけれど。
そうかい。
ヤスさんは元気ですけど、風邪とかはまだ
ひいて。寝込むほどの風邪はもうここ何十年もひいてないですね。
何十年もひいてないですか。すごいですね。元気ですね。はい、ああ、なるほど。そこにヤスっていう部分が全て凝縮されてるわけですね。
そう
なるほど。やけどまあ最近はね、この東京ミーハーも、なんか徳松たけしの最後の両親とか、ツイッターで言われてましたが。
あ、そうなの？
どういう意味なんだろうと。
ここに、両親があったのかよ、これ。
なんか、もうこの番組最後の僕の両親らしいですよ。なんかすごい深い言葉らすぎて、どういう意味なのかなと思ったんですけれど、ちょっとそういうなんか、両親というかなんかもう最後の僕の、なんか、何ですかね、最後に僕を怒ってくれる場所らしくて。
あら、そう、他の番組で怒られてなかったっけ？
なんか意外に怒られてなくて、そこら辺もちょっと関係した、お便りがちょっと来てるので。
あ、また来てんの？
またちょっとお便り来てるんですけど。
振りじゃねえって言ってるのが分かんねえのかな。やめとけ言うの。
やめとけっつってね。いや、本当に。何の得もしないのでね。
ねえ。
いやけど、まあ、これ来たら読むというルールですから。はい、ちょっと読まさせていただきます。
ただ読むっていうのがルールですが、もう振りになっちゃってるもんね。
そうですね。もう止まらないですね。
出したら読むよって言ってるのと同じ。
いやー、なるほど。いやけど基本的に本当にそんなに募集はしてませんということでね。
ただし、もう読んだら切るよって。いや、
読んだら切るよってどういうことですか。
切ってるよ、どんどん。
はい、ということで、じゃあお便りの方読みたいと思います。ラジオネームリリーさんですね。
女？
リリーさんはね、男だと思います。
帰れ。
リリーで女だったらなかなかの、こう。
あ、そうか、フランキーがいるもんね。
いや、まあ、いますけどね。
あ、そうか。
リリーっていう女はなかなか手強い女ですよ。もし女だとしたらね。
そうだ。
ちょっと、
はい、そうだな。
なんかちょっと、金とか騙し取られちゃいそうなんでね。
なかなか童貞のくせに深読みするじゃないですか。
いやいやいや、だから童貞じゃないんですよ。で、しかも童貞だからこそそういう深読みに凝るんですから
。あ、そうか、そうか。はい、
皆さん、はじめまして。去年の2月あたりから聞いてます。最初は iTunes、ランキングで見つけました。なんだかちょっと気取った番組名とアイコンが気になりダウンロード。
あ、思うつぼくんなら、これ。
まさしさんの思うツボですね、これ。ね、最初はたけしさんのトークのリズムがなんとなく耳にすんなり入ってきませんでした。しかし、直後にアイドル話での炎上で目が離せなくなり、そのうち、
あれか。
はい、そのうちミーハーという名のもとに空回りするたけしさんを、やすしさんとまさしさんが制止する、突っ込む、これは何ですか、けなす。という構図になってからすっかりファンになりました。これ歪んでますよ、
ね。歪んでますね。
リリーさんちょっと。
歪んでますね。
そうして聞いてるうちにたけしさんの他の番組の存在を知りました。が、ここだけの話、自分は東京ミーハーしか聞いてません。前回の放送で言われてた通り、他の番組はたけしさんが愛されてる感を感じる番組です。しかし東京ミーハーを聞いてわかる通り、たけしさんは明らかにいじられて味が出るタイプなんです。他の番組では共演者に強めの口調で突っ込むたけしさんですが、まさしさんとやすさんには少し抑えめです。そう、この関係性こそが、 たけしさんのベストな立ち位置なんです。東京ミーハーこそがたけしさんの居場所だと思います。なので、毎回言われてたような東京ミーハーが終わる説というのは本当に勘弁してください。むしろ毎週配信を期待しています。そして話は変わりますが、聞いているうちに僕は一つのことに気づきました。すいません、長いですよ。まさしさん、やすさんをコテンパンにやられているたけしさんと、自分にはものすごく共通点、似ているところがあると。
そういう人多いね、なんかね。
多いんですよね。結局、お前も似てるんかっていう話なんですけどね。遊び程度の、趣味で、なぜか売れようとしてる。ギターなど少しわかるとできたつもりでやめる。DJ とかドラムとかラップとか何でもしたい。エトセトラ。そして何よりも、ポッドキャスターという点。僕もなんであの時、さんのような売れっ子ではありませんが、ポッドキャストをやっています。そして自分と似ている部分が多いたけしさんが、あずましくないお二人の力で、スター街道を駆け上がる様は爽快であるとともに、ある意味とてもジェラシーを感じました。そう、似ていると思ってた僕とたけしさんですが、売れる運を持っているかどうか、あずましくない二人に見つけてもらえるかどうかという大きな差があったのです。これは、愕然としましたが、地道にやっていくしかありません。そこで一つ提案があります。ぜひあずましくない乙女たちミーハをやってください。そこでどうすればお二人に見つけてもらえるかや、まさしさんやすさんの番組への感想などが聞いてみたいです、なんて言ったものの、軽く無茶ぶりとは気づいてますので、適当に流してくださいということでね。
外のつまりこいつら、こいつあず乙のファンじゃねえかうち関係ねえじゃねえか
全然関係ないんですけどね。
だから全部あげるなと思ったら、
そうですね。
アズオトファンで終わっちゃったじゃ
ないですか。アズオトファンじゃないですか。道理で僕のな、けなし具合うまいなと思ったんですけどね。
そうだね。うん。
なるほど。アズオトにどうやったら見つけてもらえるかっていうことですね。
そのためにまずうちに取り入るっていうね。こすいわ、お前。こすい、こすい。
こすいんですかね、これは。いや、けどね、まあ、けどこのメールにもありましたけれど、やはりま、東京ミーハーこそが、徳松武の本当の場所だと、居場所だと、まあ、ちょっとそういうコメントがあったんですけれどね。いやー、どうですか。
それ俺に聞かれたもんね。それ俺に聞かれても知らんけども。
そうですか。知らないですか。いや、けどまあ、あずましくない乙女にね、どうやったら見つけてもらえるかはね、わからないですけれどね。
そうだね。一言わからないですね。
わからないですね。ちょっと今度、なんか、話題にね。そもそもあの番組名がわからないんでね。
そうだね。ここまで言うから宣伝するかどうかしなかった、ね。
しなかった、
ね。肝心なことを忘れてる。
肝心なことをちょっと忘れてるんですけれど、
う
ん。なんかね。まあ機会があったらね。
そうだね。
まあ、またなんか、教えていただきたいなと思いますが。
うん、まあそこもね、社交辞令だからね。
いやそんなことはないんです。
別に
いや、別にじゃないんですけど、うん。いやけどね、僕あれなんですよ。
はい。
なんかこう、先々週の東京ミーハー。
はい。
そしてアドビミーハーあたりをね。
うん。
意外にやはりあの、聞いてくださった方はもう好評でですね。
アドビミーハーってなんだっけ何の時だっけ何やってる時だっけ
全然僕の居場所じゃないでしょ、ここ。何の僕を把握してない。アドビミーハー、しかもそれ、ヤスさんが言った、あ、まさしさんだったっけな。もう、徳松くんには、アドビがあればもう何もいらない、
ね。ああ、あの、あれね、名作ね。
はい、名作です。
あの名作ね、はい、はい。
アドビがあればもう何もいらない説が出た回。
はいはいはい。
そして、東京ミーハーっていうね、うん、まあ、前々回ですね。まあ、東京から戻ってきて、
はい、
ね、もう、あの、場所とか関係ないと。ね、うん、うん、とにかく、徳松くんは、愛されたいがためにね、
うん、
いろんな、こう、気候を走ってるだけで、本当に、本当はその気候に何の意味もないんだっていうね、なんかこう。
なるほど。はい、
なんか全面的に僕には否定されたように、聞こえてしまったんですけれど、なんか非常になんかその自分にとってスタンダードに戻れたような気がしたんですよね。
う
ん、はい、もうすでに何の話かよくわからないですよね。
そう
だね。はい。そういや、だから暗くならないでください。
そうだ、結局何、アズオトミーハをやれって
のいや、アズオトミーハは、だけど機会あったら本当にやりたいですね、これは。うん、アズオトミーハはなんか、できそうな気がしますね。まあ、完全になんかもう、アズオトの二人に食わせてもらってるみたいなね。 もう半分紐みたいな番組になってきましたからね、僕自体がね。
そうだね。はい、君はそうかもしれない
。仲間に入れるなってこと
ですね。入れるなっていうね。
そうですよね。
まずでも、はいはいはい、アズオトでだって東京ミハの話題を一つ二つ出してもらってからの話だよ。
ああ、なるほどね。そうですね。アズオトで、そうですね。
こっちが一方的に好きみたいな
人。いや、なるほど。そうですね。じゃあ、アズオトの方で東京ミーハーの話題が出た際には。
そうだ、だからアズオトの方にまず東京ミーハーを見っけてもらわなきゃいけない
って、ね。なるほどね。
お前の前にこっちが見っけてもらわなきゃいけないって。そういう話だ。
見っけてもらってなかったですね。あれ、そういえば人間病院でしたね、そういえばね。
そうだ
ね。そうですね。デストロイラジオの話題も出たことないですからね、そういえばね。
そうだ、あそこはほら。
はいはいはい。
なんであの時というよりもね。
はいはい、はい、
人間病院ファンだ
から。ああ、なるほどね。
そうだよ。
じゃあ、まず東京ミーハーをまず見つけてもらわないとね。まあ、こっちで。
やるなら、人間病院でアズオト病をやればいいんだよ。
は
い、
アズオト病はね、あげそう。そうですね。完全にアズオト病ですけどね。
う
ん、
そうそうそう。
まあけど、もし、アズオトの方で東京ミーハーを取り上げてくれたら、またこっちで ね、アズオトミーハーを。
そうそう、お返しするっていう形
で、ね。お返しするっていう形ですね。
そうこっちは
あ、なるほど。あくまでもこっちは受け身の態度ですね。
そうです、もちろん。
それはもちろんそうですね。いやけどなんかね、もう本当に、もうなんかこれ、根本的な話なんですけれど、いや本当に何にもないんじゃないかな、僕にはっていうね。
あ、今更？
いや、だから今更じゃないですよ。やっとみたいな言い方やめてください、なんか。いや、だから別に、ね、虚しくなったとか、そんなことは口が裂けても言わないですよ。
はいはい、
いやけどやっぱりこう生きてると、俺何やってんだろうって思うことってやっぱあるじゃないですか。
うん、
ねえ、やっぱりこう自分の人生を振り返って、
うん、
俺あの人生って何だったんだとか、
お
う
お
うふとね、こう振り返る時だって人間だからあるじゃないですか。
うん、
だからそれをやっぱポッドキャスト聞きながら振り返るっていう、
うん、
なんかそういうあの、すごい壺にはまっちゃったんですね。アドビミーハーと東京ミーハーの回が。
はいはい、
はい、だからなんかこうすごいスタンダードな部分に戻りたいなと思いまして、
うんうん、
まあ、今回のミーハーのタイトルいいですかね。
すごいすごい今あれだね、はいはい、ハードルを上げた気がするけど。
ハードル上げましたよね、
うん、
そこら辺もねよくわからないんですよ。なんで今ハードル上げたのかね、
うん、
これ多分違う回に取っておいたのハードルだったかもしれない、ね。今回のテーマのために用意したハードルじゃなかった気がするんですけど、
うん、
ちょっとごめんなさい。メールに釣られてちょっとあの、変な展開になっちゃったんで。
う
ん、はい。とりあえず今回のテーマ発表します。
はい。
今回のテーマ、
うん、
ヤフオクの CM の子ミーハーということでね。何が原点回帰なのかわからないですけど。
わ、うん、からないね。
わからないですね。
うん、
もう自分がわからないです。
そうだね。どう突っ込んでいいかもよくわからない。
いや、なんか違うんですよ。なんかね。いや、うん、本当はあれやろうと思ってたんですよ。
どれ？
アップルウォッチミーハーやろうかと思ってた。
ああ、はいはい、ありましたね。そういえばそういう。
ありましたね。
はいはいはいはい。
いや、だからまあ、あの、アップルウォッチミーハーでもいいですけどね。もうそもそもね。
うん。
はい。アップルウォッチミーハーってやっぱりもう僕のなんか原点っぽい感じするじゃないですか。
まあ、アップルだしね。
アップルですし。そうなんですよ。アップルとアドビが残された、僕のアイテムですから。
そうだね。アップルウォッチはもうちょっと、アップル暴走し始めてる中あるもんね。
そうなんです
どこ来てん
だ。最後の僕の友達ですから。けどね、アップルウォッチにね、興味持とうとしてるんですよ。無理して。
そうだよね。無理しての方だよね。
そう
な
んですよ。だからね、もうアップル、アップルにも興味がなくなっちゃったら、もう誰が僕に興味持ってくれるんだと。ちょっとそういう恐怖に苛まれてるって話をアップルウォッチと並行して話そうと思ったんですけど、暗い話なんで、やめます。
あ、そうなの？
ヤフオクの CM のコミーハーということでね。
まあまあまあ、ライトな。
ライトな感じで行きましょう、うん、ちょっと。
ね、
まあそこら辺、
はい、はい。俺と一人で収録するときはそういうライトなやつが多い。
そうですね。闇をえぐるのはひょっとしたらまさしさんの方が上手かったかもしれないですよね、僕。
闇をえぐるのはまさしさん
の方がいいですよ。えぐりしですね、あの方はね。
ね、
ああ、なるほど。じゃあ、あの、この僕が、そのアドミーハーと東京ミーハーによって、なんか全てを失った気がしてしまったっていう話は、また、まさしさんがね。
そうですね。
はい、元気になったら、はい、お話ししましょう。はいはい。
ヤスの方は、一人になると意外に気弱なってる。
いや、攻めきれないみたいなところなん
です。攻めきれないとこあるから。
いや、やめてください。
優しさ、こんにちは。
優しさとかやめてください、そんな。愛が出ちゃうとかやめてください、なんか。で、ライトにね、楽しい回にしましょうね。はい、じゃこれ、来週。
そうなってくると、はい、ヤフオクの CM の子が切られる可能性が
高い。なるほど。いや、僕のせいじゃないですか、だから。僕のせいでなんか犠牲者出たみたいな形になっちゃいましたけれど。
なるほどね。
じゃあまあこれは次回の予告編だったということでね。はい。今週はですね、ヤフオクの CM のコミーハーということでね。また直接タイトルに名前が出ないように、こうぼんやり隠したタイトルになってますけれど、ヤフオクって最近 CM やってるんですよ。
うん。
見たことありますか？
ないです。
あ、ないですか？
はい。
テレビは見ますよね、たまに。
まあ見ますね。
あ、CM、最近結構よくやってるんですけどね。
ヤフオクの CM？
ヤフオクの CM です。はい。だからヤフオクの何を宣伝してるのか確かにそう言われてはわかんない。あ、まあけどヤフオクの CM ですね、うん。なんかキャンペーンでもやってるんですかね。ちょっとできれば検索していただきたいですけれど。
うん、
で、まあ、その歴代ヤフオク CM の子がですね、まあ、一代目がですね、夢見ネムと言いまして、
なんだ
ろう。はいはい。どえらい名前ですけどね。
ああ。
どえらい名前の子ですけれど、電波組インクという、アイドルグループの一員なんですよね、その子が。
ああ。
はいはいはいはい。夢にネムさんね。ああ、まあ、これもぜひググっていただきたいですけれど。
あ、これか。
はいはい。これ一回ね、電波組インクミーハやろうとしたことあるんですよ。なんか、そんな話もチラッとしたことあると思うんですけれど。だからその時に僕はその電波組っていうのをまだ知らなかったんですけど、なんかこう、気になる雰囲気を持ってる子だった。なんだろうっていうね。なんか、グラビアアイドルにしてはなんか、微妙だし、なんか、微妙だな、全体的にと思って。僕自身もなんか切り始めちゃいましたけれど、なんか全体的にこう微妙な感じがなんか逆に気になるな、みたいな感じで、調べてみたらその電波組インクの、夢見ネムさんだったんですよ。
夢見ネム。
はいはい。それから僕は電波組インクにハマってるんですけどね。ハマってるって言ってももう今はハマってないんですけれど。そして二代目、ヤフオク CM タレントが、今回、水曜日のカンパネラということでですね。知ってます？ご存知ですか？ご存知ですか？
この子はご存知ないですね。
ご存知ないですか？
はい。
ちょっと今だいぶ後ろの扇風機の音強くなりましたけど、なんか。
あ、そう。
今日とかにしてませんかな？
いや、ないです。
大丈夫ですか？
はい。この子か？この CM か？見た？
ああ、CM。の動画見ていただきましたか？
見た見た。ああ、
はいはいはい、はい。
ああ、一つも響かなかった。
いやいや、どっち見たんですか？ちなみに、その、どっち側のなんですかね？
水曜日のカンパネラ。
水曜日のカンパネラの方のヤフオクの CM を見たんですね。
うん、
最近やってる方ですね。
そう。
いや、僕はそれを見て、えらい気になって、なんだろうと。巷では、常盤貴子なんじゃないか。って言われ
た。ああ、ちょっと似とるね。
ちょっと似てますよね。
うんうん、
あれ、常盤貴子ってこんなに若かったっけって言われたぐらい。
俺は今、今ネットでその CM のやつを見てるけど、
はいはいはいはい、
その隣に広告として載ってる、
はい、
海町ダイアリーの4姉妹のがすげえ気になった。
いや、だ関係ないじゃん。
超可愛いよ。
いや、超可愛いじゃなくて。
すげえウルトラ姉妹だよ、ね。
いや、ウルトラ姉妹ですけど、いやいや、けどその中に水曜
ここになんか親戚のいとこの子としてお世話になりた
い。はいいや、だけど、いや、それは海町ダイアリーミーハーになっちゃうんで、それ長澤まさみがいるからでしょ、それ、ただ単純に。
いや、僕、すごいよ、これ。
あ、まあ、そうですけど。
この4人たらないよ、
いや、すごいですよね、最近、一番下の妹のね。
はいはい。
広瀬すずちゃんですね。
すずちゃんも
すごい、
ね、
すごい人気ですよね、今。いや、違うんですよ、今、ヤフオク。いやいや、違うんですよ。いや今ヤフオクの CM の
これ並んで見てるけどさ、
はいはいはいはい、はい、
こっちひどいぜだってだこんなってくると
こっちひどいぜじゃないんですよ。まさかそんなタイミングよく海町ダイアリーの広告があるとは思わなかったですよ。
めっちゃ可愛い。
いやそうだってあれでしょ、長女が綾瀬はるかで。
そうだよ。あ、長女はあれで長澤まさみちゃんなんじゃないの？
いや確か長女が綾瀬はるか。
もう順番どうでもいいよ。
順番どうでもいいですけど、まあ、長澤まさみ。そして、かほ、かほちゃん。
いいね、かほもまた。
広瀬すず。いや、いないでしょ、こんな。
素晴らしいね。
いや、いないでしょ、こんな姉妹。
親何人いるんだ
って。親何人いるんだってことでしょ、これ。あ、腹違いなんですか、この4人。
いや、わかんない。
わかんないんですか。あ、全然似てないでしょ、これ。
そうそうそう。
DNA 感が感じないですから。
感じない、ね。
いやけど、まあ、変な話、僕はこの中に、夢見ねむと水曜日のカンパネラが入って、次女と三女あたりに入ってても問題ないと思いますけど。
あるね。ある。問題しかないね。
問題しかないってどういうこと？
問題しかない。
問題しかないってことはない。
お父さん酔っ払った勢いでやっちゃったよって感じ。そういう感じじゃないか。そしたら。
酔っ払った勢いでやっちゃったからって別に。
やっちゃったからブサイク見ちゃった。
いや、なんでそんな。そんな遺伝子、学発表されてないですよ、別に。酔っ払ってやっちゃっても可愛い。
いや、ほら、酔っ払ってや、違う人ってやっちゃったからさ。
いや、だからいい。
お母さん以外の人ってやっちゃったから。お母さんの美しさでなかったパターン
だ。いや、だから、二人ともアイドルですから。水曜日のカンパネラもあれも。
知らないだってよ、このアイドル。
知らないんですか？じゃあ、ちなみに、水曜日のカンパネラは、あれですけどね。アーティストですけどね。
何？
アーティストですよ。アイドルじゃないですよ、ちなみに。
どういうこと？どう違うの？
いやだから、なんだろうな、こう、アイドルってやっぱりこの、アーティストでは、とはまたちょっと違うじゃないですか。
どういうことですか？
アイドルはもうアイドルじゃないですか。
アイドル、じゃあアイドルの定義を教えてくれよ、俺に。
いや、アイドルっていうのは、まあ昔の、まあ定義で言えば、その偶像化ですよね、やっぱり。
うん。
象徴ですよ。憧れの象徴ですよ。
ああ
はいはいはい。アイドルっていうのはね。
可愛いだけで何もないってやつね。
いやいや、憧れの象徴に発する言葉ではない。いやいや、まあけどね。けど確かにアイドルという定義も今は変わってきてるのかもしれないですけれど、やっぱりそこに、こう、私生活にはない、別次元のものを何か感じるようなね。
なるほどね。はいはい。
そういうのがアイドルなんですけど、うん、アーティストっていうのはやっぱりなんかこう、クリエイティブな人ですから。
クリエイティブなんですか、この人。
水曜日のカンパネラですか、
はい、
クリエイティブな人なん
です。名前が完全にアイドルじゃんよ。
いやいやけどグループ名、なんか個人名、グループ名なんですけど、水曜日の。あ、水曜日のカンパネラはあのグループ名なんですけど、
うん、
実質もこの子一人でやってるんですよ。
あ、そうなの？
はい、なんかその、
TM レボリューションみたいなこと
?TM レボリューションみたいなもんです、本当に。だからその ELT って最初、持田香織の両サイドに男二人いたじゃないですか。
ああ
で、一人いなくなって、
うん、
で、今、ギターの一君がいますけど、一、
うん、
君もいなくなっちゃったっていうパターンですね。
あ、見放された子なんだ。
見放された子とかじゃないです。見放された子とかじゃなくて、ELT も持田香織だけがジャケットに映ってる時の方が売れるらしいんで。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
野郎は見たくないパターン。
野郎は見たくないパターンなんですよ。ああで、水曜日のカンパネラは、一、
うん、
回その、まあ、タイミングがあったら、桃太郎っていう曲歌ってるんですけどね。はいはい。
どこにクリエイティブ性があるんだね、それ。
クリエイティブ性が。ぜひ一回それをね、
うん、
まあ、見ていただきたいなと思って、
ね。そうすると何その、この子たちのクリエイティビティがわかるってこと？
そうですね。だから、やっぱり何ですかね、その、アイドルだと思ってますよね、まだ。
うん、アイドルっていうか、なんか、うん、タレント、
はい、はいはい。
タレントなんだろうね。
ちょっと、今からね、URL を送るんで、
うん。
ちょっと、一回この YouTube を見ていただきたいなと。はい。じゃあ、アーティスト感が非常に出てますから。はいはい。これ今、
うん、
もう再生されてますか？
されてますね。
あ、そうですか。まあ、じゃあ、電波組インクの方はなんとなく知ってますか？
え、なんか。
まあ、あれは、まあ、アイドルグループですね、いわゆる。
うん。
はいはいはい。まあ、いいです。今回はもう水曜日のカンパネラの方でいいです、じゃあ。
うん。
はいはいはい。
これ、
はい、
これあれかい？アーティストのかい？これ。
アーティストでしょ。なんかちょっとこう、こじゃれてるでしょ、なんか。
こじゃれてるけど、はい、こじゃれてる風にしてるってことですよ。
いや、だから、
なんか。
こじゃれてる風とかじゃないんすよ。
なんかだから、あれ、なんかベビーメタルと同じ、同じ タルじゃない、なんか。
いや、ベビーメタルと同じ匂いするじゃなくて。
なんか、本当だったらあれじゃないの、この子もしかして本当はミニスカートでキャップ言われたいんじゃない違うの、
やらされてる感出てます。いや、なんか、うん、ちょっとね、いや、けどなんか、例えばこの子、ラジオとか出てるんですけど、うん、あとね、なんかね、なんだったっけな、鹿の解体ショーとかやってるって言ってましたね。
あ、ええ
あの、下の、下じゃない、鹿の解体をしながらライブやるとかやってるらしいですから。
え、そんなグロ
だいぶキテレツな子ですよ。
あ、いや、本当はそういうことやりたいんだけど、
はいはい、
はい。されちゃってるパターンも
いやだ、あ、逆、そうかもしれない。逆かもしれないですね。もう、うん、本当はもっとぶっ飛んでんだけどっていうパターンかもしれないですね。
うん。
はいはいはいはい。
あ、そうなのかね。それだとしたらいいと思うよ。
あ、そうですか。それだとすると、うん、今見てる映像もちょっと印象が変わってきますか。
いや、印象変わらないけど。
印象は変わらない。
まあ、しょうがねえかになる。
しょうがねえかってな。
ギリギリだったんだな、ここが。
鹿だった、あ、鹿、そうですね。鹿の解体とかやってるんですけどね。
すごいね、鹿の解体で、
はいはいはいはい、
それ見に来る人はどっち見たいんだろうね。鹿の解体を見たいのか、女が見たいのか。
どっちなんでしょうね。あ、そうですね。あの、水曜日のカンパネラのこのボーカルの子はコムアイちゃんですね。
は
い、コムアイちゃんでした。いや、だからね、ちょっともう、ハマってるんですよ。水曜日のカンパネラに。
まあまあ、ちょっと、ぶっ飛び感は出てきましたね。
ぶっ飛び感はね。
だいぶね。
あ、なんかこれ今画像を見てもなんか、鹿の骨を頭の上に乗せてますからね。もうちょっと狂気的ですね。ちょっと
結構あれだね、行っちゃってる。
行っちゃってますね。なんか僕もちょっと今怖くなってきましたね。なんかなんか今映像見たら本当にちょっと鹿の解体やってる映像出てきた
んで、
ね。
なんか昔さ、渋谷かなんかのどっかでさ、はいはいはいはい、自分のチンコ食わしたやついるじゃん。ライブハウスで。自分のチンコ料理して食わしたやついるじゃん。あれ系だよね。
それ系じゃないです。それあれですよね。ニューハーフになったからってやつですよね。
そうそうそう、
それ。いや、それ系、それ系じゃないです。ジャンルとしては一緒かもしれないですけど、鹿の解体とまたそこまでぶっ飛んでるのとはまた違うと思いますけれど、それヤフオクの CM やってる場合じゃないです。その自分のチンコ食わしてたら。いやいや、まあまあ。
一瞬ほら、なんだろう。はい、中川翔子になりきれなかった子なのか、ちょっと一瞬思っちゃったけど、そうでもない。それ以上のことを。
そうですね。
到達してるのね、この子。
水曜日のカンパネラで僕今までずっと検索、画像検索とかしてたんで、水曜日のカンパネラスペース鹿で、画像検索したら怖い映像しか出てこなくなりましたね、なんか。
そっちだったら。
怖いんですけど。
そっちだったら、はい、好きにはなれないけど、いいと思うわ。
いいと思う。あ、ちょっと脱アイドル感出ました、ちょっと。
出たね。
うん、ああ。いやけど、こういう感じのなんか、ちょっとこういうキテレツな感じとかいいですよね。なんか。
まあでも、キテレツが過ぎてると思うけどね、鹿の解体は。
だからその、もっとメジャーどこで言うと、ちょっと宇多田ヒカルとかもちょっとキテレツなとこあるじゃないですか。
そうかい？そうかい？
なんかちょっとこう。
え、そう？
ちょっとなんかちょっと常識外れみたいなとこないですか、なんか。
あれは日本にいなかったからだけじゃねえ。
あ、なるほど。ちょっとアメリカ帰りだからちょっと失礼だっただけぐらいなんですかね、あれは。
じゃないの？
わからないですけれど。
アメリカ帰りっていうか、ああいうの特有の敬語使えないパターン。
ただちょっと日本の文化を知らなかっただけなんですかね、ただ。
そう。
まあ確かに宇多田ヒカル鹿の解体とかやってなかったですからね。
鹿の解体まだできないでしょ、あれでは。鬼塚千尋はやりそう
です。鬼塚千尋はやりそうですけど。鬼塚千尋系ですね、だからこの水曜日のカンパネラね。
うん、
そうなんですよ。だからいろいろ今検索しながら気づき始めましたけど。いや、だからなんかね、あれなんですよ。ヤスさん。
はい。
探してるんですよ。
何を？
ミーハーなものを。
あ、探しに行っちゃってるって。
探しに行っちゃってるんで。
もうダメじゃん。
ちょっとね、だからちょっとアドビー東京ミーハー以降。
最終回じゃねえ。
最終回じゃねえ。いや、これね、前も一回あったんですよ。この時期。
探しに行っちゃダメでしょうよ。
探しに行っちゃった時期ね、いつだったっけな、前も一回あったんですよね。 けどね、本当に引っ越した時だと思います。
お
やっぱね、引っ越し、まあ僕今月いろいろ引っ越しとかでね、まあそんなバタバタはしてないですけれど、一応なんかいろいろね、まあバタバタしてたんで、引っ越してる間って意外に何も見つかんないっていう、そんだけかもしれないですし、なんか僕はそのなんかそのアドビミーハーと東京ミーハーの会の、なんかトラウマみたいに感じちゃってますけど、単純にちょっと引っ越しの期間は意外にミーハーなものが見つかんないのかなっていうだけかもしれないですけどね。
引っ越しで忙しくてど
うぞ。はいはい、引っ越しで忙しくて、あまりちょっとこう、ちょっとこう注目できてなかったっていう。はいはいはい。
やることがないがためにいろいろ見に行ってたけど、引っ越しして、
そう、ちょっとやることがあった。
目の前に、はいはいはい。なんかやることあっちゃうと。
あると、ちょっとなかなか見つけ出せなくて、ちょっと水曜日のカンパネラに軽く手を出しちゃったせいで、なんか最終的に鹿の解体の話になっちゃったみたいなね。ところがあるんです
けど。ああ、鹿の解体してるね。はい、
してますね。
してるね、これガチだ、はい
はい。ガチでなんかしてますね。だから、ちょっと。
まあでもほら、はい、何お肉作ってるところの人はみんなやってることだからね。
まあそうです
ね。これを見て、ただグロって言っちゃうとなんか、
そうですね。
申し訳ない気もするけど。
そうですね。これから肉を食うなっていう話になっちゃいますからね。
まあアイドルがやることではない。
ないですね。
まあでもすごいね。
すごいですね。
全然ビビってないんだね。
だ趣味らしいですからね。
ああ、はい。なんか、ほら、
はい。
行かれた子供いるじゃん、人殺しちゃうやつ。愛としてさ、なんかさ、やる、人に及ぶ前に猫を解体してるとかさ、そんなこともあるじゃん。
いや、それも事件性までくっつけないでください、もう。やめてください、なんか、そのうちもう、なんだろう、この、水曜日のカンパネラがなんか変な事件を起こした日にはなんかここまで辿られてきちゃう場合もあるんで。
食べる目的じゃなくて動物の解体したやつ結構危ないじゃねえかって気がするけど。
そうなんですか。いやいやいや、けどなんかその焚き火とかでもよく言うじゃないですか。
焚き火
火を見ると落ち着くみたいな人間って。
まあ、わかる。
それわかりますよね。
わかる。
僕、だから昔、焚き火、火見てると落ち着くんだよね、って一回言ったら犯罪者扱いされたことありましたけど、
ね。あ、でもなんか、みんな、それはね、火見てるとぼーっとしてるからね。
そうですよね。なんか落ち着きますよね、あれ。
ね、
薪をくべてたりすると。うん、それは全然正常ですね。
正常だと思います。
けど、鹿の解体はなかなかね。
そうだ、だって顔が全然ビビってねえんだもん。
目の前にね、もう皮完全に剥がれてる、
うん、そう
肉片があるのに平気な顔してますからね。
平気な顔して包丁入れてるからね。
ちょっと水曜日のカンパネラの話、ね、あんましない方がいいかもしれないですね。
この写真を見てからちょっと可愛く見えてきた。
本当ですか。やっぱちょっとそこら辺はちょっとそういう、ちょっと暇がってる感じの方が、やっぱ癖がある方がちょっと好きな感じですかね。いやだから僕もこういうちょっと癖のある感じの女性とかやっぱ好きなんで、ちょっとやっぱ惹かれるところがあったんですよね。だからその夢見ねむさんも、なんかね、美大かなんかどっか出てるね。なんかちょっとアーティスティックなアイドルなんですよ。なんか。ちょっとそういう系なんですよ。はい。以上です。
はい。はい。もうなんか、いいわ。
いや、もう、とにかく今週はね、いや、こういう回になっちゃったんで、ちょっともう一個、ぐだぐだな話、もう一個だけしていいですかね。
なんか俺今日、あれだ、はい、思ったよりもこの水曜日のカンパネラに持ってかれてしまったんです。
あ、そうなんですか。意外に、この後自分で自主的に調べようかな、みたいな気になった。
いや、それはこれは、スカイプを落とした時点で終わるけど。
いや、終わるんじゃないですか。
終わるけど、
意外に持ってかれました。
持ってかれたね。
思いっきりね、むごい映像いっぱい出てきてますからね。
なかなかあれだね。
なかなかあれな人、
あれな人、
安易に取り上げちゃいましたね。
これだ、あれだよね、もうキャプションつけてほしいよね。はい、この後スタッフで美味しくいただきましたってね。
いやいや。
そうしないと大変なことになる。
そうですね。ああいうの、ジンギスカンチュンでしたっけ、あれ違いますっけ、
あれは羊じゃない、
あれは羊ですね。
わかんない。鹿はどうなんだ、わかんない。
わかんないですけど。はいはい。ちょっともう一個いいですか、
いいよ。
もう、こうなったら。
うん。
もうタイトル関係なく。
ああ、そうなんだ。
はい。アルジャーノンに花束の最終回の話していいですか。
まあ、急にテンション下がる
のか。すごいっすね、なんか、今週。 本当に世間話ってこういうこと言うんでしょうね、多分。
ね、
いや、いいんじゃないですか。いや、あれね、ちょっと他のポッドキャストやってる方からも、うん、ちょぜひ一回この、アルジャーノンに花束の最終回の話をしてほしいと、
うん、
頼まれたぐらいだったので。
あ、そうなの？
はい、一回したいなと思うんですけど、けどな、これも、ヤシさんあんまり野島に興味ないですもんね。
そうだね、全くない、ね。
全然野島に興味ないですもんね。
うん。
もちろん見てないですしね。
見てないね。
見てないですもんね。
見てないよ。
一応していいですか？
いいよ。
一応いい、していいですか？
うん、いいよ。
アルジャーノンに花束を最終回、まあ二日前ぐらいにしたんですけど、もう驚きのラストだったんですよ。
だって、もう知ってるわけでしょ、ラストは。
いや、だからけど、原作があるわけじゃないですか、有名なね。
うん、
でそれはもうなんならヤスさんも読んだなんつってたじゃないですか、
うん、
はいはいはい、けどなんかね、うん、ドラマ化するにあたってちょいちょい変えてるんですよ。
あ、やっぱり
やっぱし、うん、でこの前のユースケ・サンタマリアの、
うん、
アルジャーノに花束をは、うん、まあお母さんに捨てられちゃうんですけれど、
うん、
僕ちょっとこれうろ覚えなんで、うん、もし間違ってたら申し訳ないんですけれど、小説の方って最終的に一人っきりになっちゃうみたいな話なんですよね。確か。
もう全然覚えてないけどね。
で、友達はアルジャーノンって、まあ、その、ネズミだけだったみたいな雰囲気の終わり方だったんですね。確か。けど、ユースケ・サンタマリアのドラマは最後に捨てたお母さんが戻ってきてすごくハッピーエンドなんですよ。
うん。
で、もともと勤めてたパン屋さんにも、うん、戻って、
うん、
はい、なんかすごいハッピーエンドだったんですよね、
うん、
で今回の野島版は、まあ、ハッピーエンドだったんですけど、
うん、
なんか最後に友情を取るっていうオチだったんですよね、
うん、
なんでって思ったんですけど、いや全然そんな、まあ、伏線なかったこともないんですけど、
うん、
なんかあれなんですよ、なんか最終的になんか恋人もあなたのことを愛してるからあなたとはもう一生会えませんって、まあ、その頭がどんどん悪くなっていっちゃうんで、頭がいいうちに書き残しするんですけれど、まあ、恋人も、うん、とももう会えませんと、家族とももう会えませんと、
うん、
工場の社長さんにももう迷惑かけるから戻れませんと、
うん、
けど友達だけは待ってますって書いて、
うん、
最終的に友達3人で仲良くハンバーガー屋開くっていうオチでした。俺やっぱさすが野島だなと僕思いました、ね。
あ、そう、さすが感出る。
さすが感出ますよ、やっぱり。この時代に急にね、あれですから、一番大事な友達とか言い出すわけです。
ああ、眠たいこと言い始めるからね。
そう。
そういうことか。
このタイミングにですよ。しかも全然そこの前振りもそんなにない。例えば未成年っていう昔あったドラマみたいに、いかにもその学生同士の友情を描いたようなドラマだったら別ですけど、そもそも人の小説を取って捕まえてですよ。最近俺友情に凝ってるんだみたいなラストにしてきた野島がね、さすがだなと思ってね。だから多分野島伸二結婚してるかわからないですけど、最近ちょっと家庭がうまくいってないのかもしれないですね。やっぱ最後に頼れるの友達だよなみたいな心理状況なんだと思いますけどね。なぜか友達だけは最後受け入れてくれたっていうテーマのドラマで終わったっていうのに衝撃を受けたっていうね。
なるほどね、はい、そしては衝撃だな、確かに
衝撃なラストでしたね、うん、はい、
今時そんなオチがね。
今時ですよね、
うん、
いや本当ですよ、もうこんなね、もうこれからもうシビアな時代になっていくときにね。
そうですよ、
いやもう本当に友達が一番大切だよねって、もう中学生がっていう話ですからね、もう、
うん、
けど中学生な僕はさすがだなって思っちゃったわけですよ。
どういうことですか。
いや僕も同じ気持ちですからね。 もう最後に頼れるのは友達だけ
です。ああ、友達、友達いないのにね。
いや、だから、いや、だからそれもアドビミーハーと、アップルミーハーのおかげ、あ、せいですよ、それもね。
そう。
いや、僕はあの、アドビミーハーと、アドビミーハーやる前までは友達はいると思ってたんですから。
あ、そうか。
はい。いや、別に今友達いないなと思ってないですけど。
うん。
はい。いや、なんかもう今、僕の友達、アドビとアップルだけみたいになって。
まあね。
はい。いや、まあね、じゃないです。しかも、アップルウォッチのやつもあんまし魅力ないし、みたいなね。はい、うん。あれ、見たことあります？アップルウォッチって今んとこ街中で。
街中でないね。
ないっすよね。
はい。
僕も結構探してるんですけど。
ね、うん。
一応、あの、アップルストアにはもちろん行きまして。
うん。
なんか何百万するやつ見てたら買われますかって言われたんでね、買うわけねえだろって心の中で思いましたけれど、一番安いやつでも結構するんですよね。
だあのもうね、何がしたいのかよくわからんもんね、アップルウォッチ。
まあね、だからそういう何がだから結局ちょっと無駄な感じが面白いんだと思いますよ。こうなんだろう、時計に向かって喋るとか。
なんかウルトラ警備隊みたいな。
そうなんですよ。だからその男心をくすぐる感じがあるってことですね。
ああ。
はいはいはい。
くすぐるかあれ。
いやだから、ウルトラ警備隊世代にはもうくすぐるでしょ。
あ、そうかそうか。
もしもしっつって喋れるわけですから。はい。
もしもしって言っちゃうの、とりあえず。アップルウォッチに向かってもとりあえずもしもしって言っちゃうの。
どんだけそうですね。どんだけ技術が進化しても、もしもし、電話はもしもしですけど。あとはもうあれですから、あの脈測れたりしますから。
脈測る必要あるの？
そしてその測った脈を友達に送信したりもできますから。
そうだって究極の個人情報じゃねえの？脈とか送っちゃう。
その脈のテンポの振動を、
うん、
アップルウォッチをしてる友人に送信すると。その振動がその相手にも伝わるっていう、その脈のリズムを伝えれるっていう機能もありますから。
何そのプレイ。何それ。
もはやプレイに近いですよね。
プレイでしょそれ。完全に
ちょっと一瞬鹿の解体がよぎるぐらいちょっとグロテスクな話ですよね。
そうだね。鹿の解体よりもなんか実体がないですね。こ
っから何考え。脈のリズムを共有し合うっていうね、なんか
共有したいのか。そもそも
アップルウォッチの今回の売りは一番そこですからね。
気色悪いな、お
い。いや、気色悪いな、お前って。別に僕はまだあれなんですけど。いやけど、なんとかね、アップルウォッチに興味持ちたいんですよ。で、ちょっと興味もあるんですけど、うん、なんかやっぱ引っ越しの間、なかなかあれでしたね。持てなかったですね。うん。
あ、もう終わりでいいんじゃないか。
そうですね。そうですよね。
さっき終わるなって言われたばっかだけど。
はいはいはいはい。
いいじゃねえか？
いや、終わるなって、あ、そういうことですか？いやいや、うん、今週がじゃなくてね。
今週がじゃない。
いやいやいや、東京で、いや、ほんでなんで最後、まさしさんいないんですか？
ね、それもだから、らしい。
らしいですけど、
ね、あ、いないうちに終わっちゃった。
らしいっちゃらしいですけどね。はいはい。いや、確かに東京ミーハーっていうタイトル自体、最終回に残しといたタイトルですからね、
う
ん、あれ。
あ、じゃあもう決まったな。
あ、まさしさんもいないですしね。
ないですしね、もう。
まあ、あとなんか終わるなって言われたら、みたいなね。なんか
そうそうそう。振りでしょっていう。
全部で。メール送るなって言ったら送ってくんでしょみたいなね。
そうそうそう、う
ん。だからやめるなってことはやめろってことでしょみたいなね。
うん、違うのかね。
いやー、わかんないですけれど。
やっぱリスナーを裏切らない番組としては、やっぱそこはちゃんと外さずに、外さずに置きたい。
今まで意外に裏切ってきたような番組の見せかけて答えてきた番組だったんですね、
そうそう、
意外にこれ。
はいはい。
そうだったんですね。いやいや、ちょっとまあ、そんなまさしさんがいないとこでこんな大事なこと決めれませんから、
そうです。
はい。まあまあまあ。けどやっぱりその今後、僕、東京ミーハーやってて2回目です。本当に。ミーハーについて迷いが出てる。ところが。
ああ。
だからなんとか格好からどうにかしていこうということで、
うん、
この前今回ヤフオク行ってるのも、
うん、
僕ヤフオクで、やすしさんが指定してた、えんじの横に2本のラインが買ったジャージ、うん、ヤフオクで落札したんで、
うん、
それで見つけたんですけどね、水曜日のカンパネラ。
ああ、そっから
そっからなんですね。
見つけちゃったんじゃん。探し行っちゃってるじゃん。しかも偶然。
偶然ですけどね。うん、で、なんかあんまり結局喋ってみたら知らなかったですしね。
うん、知らなかったけど、知らなかったし、うん、俺が重いのか食いついた。
そうですよね。なんかもう全部がなんかいつもと違う方向でしたよね。なんか
すごい空回りしましたね、
そうですね。僕の方が若干引いてましたよね、なんか。
うん。
やすさんの方がなんならちょっと食いついたぐらいな回でしたけれども。はい、
いや、まあ、まあ、グロは結構好きなん
ですか、ね、グロは好きなんですか、うん、あ、そうなんですか、ね、じゃあもうちょっとごめんなさい、ポップな話持ってくればよかったです、もう。ライトな。
なんかないの、ライトなやつ。
ライトな
小話ないの、今。
ライトな小話って何なんですか、いや、別に何、いや、全然ないですね、本当に。
一つ二つ持ってないとそういうの、
あんた。ああ、まあ、そうですね。ミーハー小話をね。
そうだよ。
なんすかね。
海町ダイアリーもうちょっと広がるかと思
って。広瀬すずちゃんは兄弟なんですよ。
は？
姉妹なんですよ。
ああ、姉ちゃんかに妹がいるってこと？
お姉ちゃんがいるんですけど。
お姉ちゃんはどうなんだい？
お姉ちゃんもものすごい美人なんですけど。
うん。
なんかこう、つうかね、もともとね、お姉ちゃんの方が、先に出てきたんじゃないですかね。
うん、あ、お姉ちゃんもデビューしてんの？デビュー中？
ああ、全然してますよ。
あ、はい、そうなの？
全然してます。
見たことないよ、お姉ちゃん。
あ、そうなんですか、うん、マッチっていう、炭酸飲料の CM をやってて、で、それが、僕が敬愛するイラストレーター、江口久志に。
あ、江口久志敬愛してんの
江口久志敬愛してます。僕今ここの手元に江口久志の、
うん、なんか新しい本出したよね、
徳増たけし様絵っていうサインありますから。
すごいじゃん。
はいはいはい。
江口久志なんかさっき新しい本出したでしょ。
あ、出しましたね。なんか
読んだ
日記のね。
あ、見た？
え、見てないです、まだ。
あ、見てないんかい、はい、見てない。それ教えてもくぼれよと思った買おうと思ったのに。
あ、そうなんですか。
江口久志はでもあれだよ。俺らの年代のもんだから
な、
は
い。ああ、そうなんですか。
うん。ストップひばりくんの世代は僕たちど真ん中ですからね。
あ、そうなんですか。
はい。
すすめパイレーツは違います。
それもっと前だから
ね。それもっと前なん
です。その前だからね。だ
ら僕らは、その、全然江口久志世代ではないですから、ね。
ないよね。
はいはい。けどなんかやっぱりデニーズのイラストとか描いてたりとかで。
あ、だから漫画というよりもイラストレーター。
イラストレーターとしての印象がやっぱ僕らの世代強くて。で、そのさっき言ってた広瀬すずと、うん、お姉ちゃんのイラストを江口久志が描いて、
うん。
で、ちょっと話題になってたりしましたよ。姉妹を江口久志がイラストで描いたりして。
なるほど。
っていう情報は持ってますけどね。
薄かったね。
薄いでしょうね。
まあ薄くていいんだけどね。
薄いでしょうね。薄くていいはずなんでしょうけど、なんかその、薄いにもいい薄い悪い薄いがあるんでしょうね、多分。
そうだね。
うん、悪い方の薄さでしたね。
そうだね。悪い方でしたね、今。薄すぎた。
薄すぎたのか、何なのか分かんないですけど、うん、なんか、逆にちょっと薄くなさすぎたのかもしれないし、
そうだね、
なんか、悪い薄さですしね。
そうだね。中途半端だよね。
もう全部ダメですね、今週はね。いや、いいんですけどね。
うん、
もう、そういう間の回ですから。
ああ、
だからこれ、天後の回かもしれないですね、今回は。
ああ、なるほど。
したらね。
まあまあ、そうですね。一人いないですからね。
一人いないですからね。
1.5 の感じで。
1.5 の感じで、ちょっとお話ししたいなと思ったんで、まあ、とにかくちょっと僕は、引っ越しとかの、いろいろあったんで、ちょっとミーハーエアスポットでしたよね。
何何何エアスポット、
エア
ポケットじゃねえの。
それです、それです。
うん、
エアポケットです。
エアポケット、はい、エアスポットなんだかわかんない。
それ観光名所みたいになっちゃってますね、エアスポットは、
ね。
ごめんなさい。エアポケット。
エアポケット、
ね。はいはいはい、うん。ミーハーエアポケットにちょっと入っちゃいました、今回。
はい。
すいません。はい。はいって言われても
困る。いや、まあそうなんだろうなと。
そう。実際にそうなんだろうなって
こと。そうだったなと思って。
そうですね。いや、なんで、まあちょっとまたこれから新しい生活始まりますんでね、いろんなことに興味を持ってね。
はい、これ、最近のほら、
うん、
この番組が面白いとか言ってくれるね。
はいはいはいはい、はい。
人たちの、
はいはいはい、
リクエストには答えてない感がある。
そうです。
あなたの闇、いつも見えなかった。
そうなんですよ。僕が、まあ、変な意味追い込まれてる感は出てたかもしれないですけれど、変な汗は常に書いてありますけど、そうですね。闇は出てないです。けど別に、僕もそんなに闇持ってるわけじゃないんでね。
そうね。もともとのコンセプトは別に闇売る番組じゃない。
闇売る番組じゃないですが、もともとのコンセプトは広瀬すずの話してていい番組のコンセプトなんですから。
そうそう、ライトなミーハー話をする。
いや、そうですよ。はい、はい、うん。あと、ライトなミーハー話1個ありました。はいはいはい。
いいね、いいね。
なんか、あ、見つけたみたいな感じで、今、もう、ハードル上がっちゃいましたけど、ちょっとしまったって思いましたけれど、前回、放送した、天皇の料理番ミーハーで、
うん。天皇って言うためにびっくりしました。
そうですね。
やばい
こいつ変なもんハマり出したっていうね。はいはい。いや、違います。ドラマのタイトルなんですけれど、とりあえず、まさしさんに、まあ、料理をどうしても作りたいんであれば、ああ、料理の話題だったんですけど、まあ、料理をどんどんインスタグラムでアップしてけと、いうことで、まあ、とりあえず、チャーハンを極めろという、
うん、そうですね。
話になって、で、ちょっとまだちょっとアップしてないんですけれど、まあ、これが、多分、更新される頃には、もうチャーハンのインスタグラムが、アップされてると思うんですけれど。
だいぶ時間あったね。だいぶ時間あったぞ、お前。
けど、なぜまだ、
うん。
やっぱり、こう、チャーハンの画像を僕がなぜアップしてないかというと、
うん。
はい、チャーハン皿を今、アマゾンで入荷待ちしてるんで、ち
ょっと。皿待ち？
はい、皿待ちなんですよ。
皿なんか何でもええやんけ。
やっぱ皿から入ろうかなと思って、
いやいや、あんたフライパンから入ったんでしょ。
いやいや、その時はまだチャーハンの話題出てなかったんで、
ああ、
ま
あ、
ちょっとこう、チャーハンっていうお題が出たんで、ああ、ちょっとアマゾンで、発注しようと思ったら、
皿なんかそこらに売っとるでしょうよ。
入荷待ちって書いてあったんで、はいはい。やっぱそこら辺もミーハーなんで、皿にも凝ってみました。
はい、皿は何？ちなみに何？皿は。
いや、何とかではないです
けど。何とかではないの？
けどなんかその、チャーハン、スペース、皿で最初に出てきた、やつが、なんか入荷待ちとかだったんで、ちょっとなんか、うずいたっていうね。はい。
チャーハン、スペース、皿で出るんだ、いろいろ。
そうですね。これは何ですかね、八角皿っていうんですかね。
ああ、はいはいはい。中華屋にあるやつ、
ね。そうそう。で、もうまさに、こう、皿の底には竜の。
ああ、いいじゃないですか。
竜の模様があってね。
いいじゃないですか。
はいはいはい。あれですから。500、これは、いくらだっけな。507円って売ってますからね。はいはい。まあ、そういった感じでね、そういう、チャーハンのね、
うん、
写真もアップしていきたいなということでね。いやー、ほんとね、汗が止まらないですけどね。
ああ、未だに。
未だにね、はいはいはい。冷や汗が止まらないですけれど。いいんじゃないですかね。
うん、
とりあえず、うん、ミーハーエアポケットですからね、
うん。
ミーハーポケットに入ったということでね。
まあ、聞いてる人が納得するかどうかって。
そんな。なんだよ、ミーハーポケットっていう話ですよね。うん、いや、確かにね。はいはいはい。
うん、まあ、だからもう、あれだよね、さっきのお便りもらって、これそろそろ金取ってもいいんじゃねえかと思ったけど、ダメだね、まだね。まだ金は取れないな。
取れないですね。こんなことやってる量じゃね。
ダメだな。
喋ってるうちになんか、なんか起きねえかななんて、期待してるよ、うん、じゃあ、まだ金取れないですね。
ダメでしたね。
やっぱり自分からちゃんと構成して作り出さないとダメですよね。うん、
これまだまだですか、
はいはい、僕もちょっとすいません。なんか起きるんじゃねえかなっつって、はい。3、40分過ごしちゃいました。はい。
そうだね。うん、
申し訳ないです。それに付き合わしちゃって申し訳ないです。はい。
ね、まさしさんがいたらなんか起きたかもしれないですね。どうも僕一人の力ではね。
いやいや、そんなんじゃない
です。愛が垣間見えちゃうから。
愛が垣間見えてるとかじゃないんですけどね。あ、まあ、まさしさんだったら確かに野島真嗣のあたりでちょっとね。
そうだね。
はい、ちょっともんちゃかかってたかもしれないですけどね。はいはい。まあまあ、そんな感じでですね。東京ミーハー、はい、これからもおそらく続くと思いますので。 はい。
しょうがないね。
はい。ぜひ、これからもよろしくお願いしますということで。
お便りいらねえからな。
お便りいらねえからなっていうね。すさまじい新感覚の番組ですけどね。はい。
女の子は、ちょっと欲しい気がする、ね。女の子からは。
女の子からだったらちょっと欲しいんですか。
だって一つもないでしょ、今まで。
いないですね。不思議なもんで。
おメールは。
はい。おメールって。女の子からのおメールないですね。
女の子からのおメールはちょっと。
なんで下ネタっぽく言ったなんか。
それは下ネタを求めているから。
求めてるからなんですか。
女の子からのおメールはちょっと頂戴したい気はしますけど、
ね。なるほどね。わかりました。じゃあもし、女性の方がね、もし聞いてる方がいればですね。
なりすましとかやめてね。
なりすましとか、もう全部フリーになっちゃうからやめた方がいいですよ。
そうか、
多分。
ね、
はい、
うん。あ、カットしといてじゃん。カット。
ということで、まあ、うん、今回はここら辺で終わりましょう。ね。うね、もうこれ以上喋ってもね、はい、はい。もうどんどん、どつぼにハマるだけですから。はい。
はい。
というわけで、はい。この辺で終わりたいと思います。それではまた次回、さよなら。
はい、さよなら。